名刺とわらび餅。春。新しい就職先が決まった。その会社は名古屋の実家から通えるところで、中田美咲は荷物とともに帰ってきていた。窓のそばの街路樹では、セミが身をよじるようにして鳴いている。地下鉄の駅まで徒歩10分の住宅街。高校までを過ごした自室で段ボールをまとめ終えた美咲は大きく息をついた。春からどこか現実感のない日々だった。内定していた東京の飲食関係の会社は入社延期の後内定の取り消しとなった。別の会社を紹介すると言われ、それが名古屋の福祉系の会社だった。美咲は机の上の一枚の名刺を手に取る。そこに印刷されているのは人偏のない中田だ。先日入社の書類とともに送られてきた気の早い一箱の名刺。その名前が間違っていることにはすぐに気づいたが、なんとなく放置してしまっている。
わらび餅。わらび餅。冷たくて美味しいよ。
美咲は頭を上げた。ひび割れたスピーカーの声。東京では全く聞かなかったわらび餅の移動販売だ。夏になると回ってくるそれを美咲は食べたことがない。時計を見て迷ったが、スマホと財布を掴んで部屋を出る。玄関でマスクをつけていると、母が顔を出して、もうすぐお昼よ、と言った。美咲は生返事をして、玄関ドアを開けた。似たような家並みが延々と続く。移動販売車を見つけられないまま、美咲は揺らめくような炎天下をひたすら歩いていた。帽子も日傘もない。危険なほどに暑いのに足が止まらない。どのくらい歩いただろうか。近づいたり遠くなったりしていたスピーカーの声がいつの間にか聞こえなくなっていた。美咲は立ち止まってあたりを見回した。でたらめに歩いたせいで現在地がわからない。スマホの地図アプリを立ち上げようとするがエラーが表示される。電波が圏外になっている。迷子という言葉が脳裏をかすめたとき、突然あのメロディーが聞こえてきた。とても近い。少し先の道の角から白い軽トラがゆっくりと姿を現した。荷台ののれんには、わらび餅と書かれている。軽トラの運転席から降りてきたおじさんは、大きな麦わら帽子を目深にかぶっていた。一つください。美咲は声をかける。しかしおじさんは振り返った途端に固まってしまった。沈黙が落ちる。
お嬢さん、どこから見えた？
近所ですけど、ちょっと迷ってしまって。
唐突な質問に美咲は戸惑いつつ答える。
その髪は？
手元を指さされる。財布の札入れから紙片が飛び出ていた。抜き出してみると先ほどの名刺だった。
あ、これ名刺。私のです。字が間違っていて、本当は人偏のある中田なんですけど。
初対面でなぜこんなことをと思いつつ、美咲は少し早口で説明する。こめかみを汗が流れる。頭が熱い。同時に背筋に寒気のようなものも覚える。
糸が抜けた名刺か。なるほど。
美咲の説明におじさんは納得したようにつぶやいた。そして荷台に向かい、発泡スチロールの箱から輪ゴムで留めた包みを取り出す。
サービスだよ。引き返して7つ目の角を左だ。駅の裏に出る。 こんなところをうろうろしてちゃいかんよ。
あ、ありがとうございます。
ポンと渡され、美咲は反射的にお礼を言った。おじさんはさっさと運転席に戻り、軽トラのエンジンをかけた。そして窓を下げて、口元を歪める。一瞬遅れて、笑顔だと美咲は気づいた。
頑張りゃ。
軽トラは発進し、角を曲がって見えなくなった。おじさんから聞いた通りに歩けば、すぐに駅裏の大通りに出た。マスク姿の人々が行き交っている。手の中でスマホが震え始めて、美咲は道の脇に寄った。
あ、中田さんの携帯ですか。私、総務のものですが、先日お送りした名刺が。
相槌を打ちながら、美咲はふと笑みを浮かべた。おじさんの不格好な笑顔がおかしかった。そして何か夢から覚めたような気分だった。帰ったらわらび餅を食べよう。そして新しい名刺が来たら一枚ずつ両親に渡して仕事を頑張ると伝えよう。青い空にくっきりとした輪郭の入道雲が浮かんでいる。総合劇集団俳優館谷口真希。